AI 機械学習テクノロジー最前線の時間です。ナビゲーターのスージーです。
アナリストのトロイです。今週も最新の AI ニュースをお届けします。
トロイさん、今週も気になるニュースがたくさんありましたね。特に印象的な動きは何かありますか？
はい、スージーさん、今週は AI 市場の過熱感が際立っています。大手 AI スタートアップの評価額が急騰する一方で、各国政府が AI の規制と倫理に積極的に取り組む動きも目立ちました。
技術の進歩と社会的な影響をどう管理していくかがますます重要になっているということですね。
その通りです。企業は AI に巨額を投じ、応用範囲も広がっています。 Edge AI の進化やサイバーセキュリティ分野での AI 基盤モデル開発も進んでいます。
なるほど、期待と課題が入り混じる最前線の状況ですね。では詳しく見ていきましょう。トロイさん、まずはじめは AI 市場全体の状況について教えてください。スタートアップの評価額がすごいことになっていると聞きました。
はい、スージーさん、 AI スタートアップへの投資家関心は劇的に高まり、オープン AI が8520億ドル、アンソロピックが9650億ドル、 XAI が2000億ドルという評価額を達成。まさに驚きです。
うわあ、9000億ドル超えなんて想像をはるかに超えるスケールですね。これは業界にとってどんな意味がありますか？
AI が現代経済で最も変革的な技術である認識を反映しています。投資家は基盤モデルや AI エージェント開発が将来的に莫大な価値を生むと見ており、市場リーダーシップのため巨額資金が投じられています。
主要プレイヤーの競争が激化しそうですね。今後の見通しはどうですか？
この資金調達ブームは継続すると予想され、1兆ドル評価に近づく企業も出現し、 AI が経済に与える影響はインターネット黎明期以来の規模となるでしょう。企業は AI の次のブレイクスルーを促進する投資を加速させるはずです。
まさに AI 時代のゴールドラッシュという感じですね。続いてのニュースは何ですか？
次は中国が AI 規制をさらに強化している話題です。国家インターネット情報弁公室が AI および AI エージェントサービスに対し、アルゴリズム登録と倫理審査委員会設立を義務付ける新規則を施行しました。
アルゴリズム登録義務化ですか？これは AI の安全性や透明性を確保するための動きなのでしょうか？
まさにその通りです。この規制は AI の研究開発を行う大学や企業に倫理審査委員会設立と政府プラットフォーム登録を義務付けるものです。目的は AI の安全で倫理的な開発と運用確保、中央集権的監視強化にあります。
中国はかなり踏み込んだ規制を導入しているんですね。これは世界の AI ガバナンスに影響を与えますか？
はい、欧米諸国が議論を進める中で、中国は具体的な行政措置を講じ、生成 AI などの新興技術に迅速対応。中国の規制モデルは国際議論にも影響を与え、グローバルな標準形成に重要な役割を果たすと予想されます。
なるほど、各国が AI 規制を模索する中、中国の動きは注目に値しますね。規制関連でもう一つ中国からのニュースがあるそうですね。
はい、2026年7月15日に中国初の AI コンパニオン規制が施行され、国内主要 AI プラットフォームはカスタマイズされた AI ペルソナサービスを停止。AI チャットボットの発言だけでなく、ユーザーの感情的依存自体をリスクとする画期的なものです。
AI との感情的な依存まで規制対象にするとはかなり踏み込んだ内容ですね。具体的にはどんな対策が義務付けられるのですか？
プライバシー保護に加え、プロバイダーには過度な依存への警告、感情的境界線に関するガイダンス、精神衛生保護策の組み込みが義務付けられています。AI が人間のような存在として受け止められやすいコンパニオン型サービスに特化した内容です。
ユーザーのメンタルヘルスまで考慮するとは、倫理的な側面が非常に重視されているのですね。今後の国際的な影響はどうでしょうか？
この規制は、中国国内サービス設計だけでなく、AI の感情的側面管理に関する国際議論にも一石を投じるでしょう。他国が AI コンパニオン技術のガバナンス構築で参考とする可能性もあります。
技術の進歩とともに、倫理や社会心理への配慮が不可欠になっていることを示す、とても興味深い事例ですね。 次は大手企業の動向について教えてください。マイクロソフトの AI 事業が絶好調だと聞きました。
はい、スージーさん。マイクロソフトの AI 事業拡大が投資家の信頼を再構築し、株価は2026年初頭から 20% 以上上昇。オープン AI との戦略的提携や、マイクロソフト365コパイロットのエンタープライズ統合戦略が成功したことによります。
マイクロソフト365コパイロットは有料シートが3000万に達したそうですね。この成功の裏には何かありますか？
オープン AI への巨額投資と独占的パートナーシップにより、最先端の生成 AI モデルへのアクセスを確保したことが大きいです。Word、Excel、PowerPoint、Outlook といった主力プロダクト群にコパイロットを統合し、企業生産性向上に貢献しています。
競争が激しい AI 市場で優位性を保つための今後の見通しはどうでしょうか？
データセンターインフラへの数百億ドル規模投資も続け、スケーラブルな AI コンピューティング能力を確保しています。AI を製品の中心に据える戦略は今後も多くの企業が追随するモデルとなるでしょう。
マイクロソフトが AI 時代をリードする姿勢がうかがえますね。マイクロソフトといえば、AI データセンターへの巨額投資が話題になっていますね。投資家の間ではその是非をめぐる議論もあるとか。
はい、スージーさん。マイクロソフトは AI インフラ容量を数百億ドル規模に拡大するため、データセンターへの大規模投資を継続。2026会計年度の設備投資は1750億ドルに達し、これが成長エンジンか、設備投資の罠か議論されています。
1750億ドルとは桁外れの投資ですね。なぜこれほど大規模な投資が必要なのでしょうか？
生成 AI モデルのトレーニングと推論には膨大な計算資源が必要です。GPU クラスターや高速ネットワーク含む最先端データセンターインフラ構築は、Azure クラウドの競争力維持とグローバル AI サービス提供に不可欠だからです。
なるほど。AI ブームを支えるには、やはりインフラが重要だということですね。今後の展望はどうですか？
この投資が成長エンジンか、設備投資の罠かは、今後の AI サービスの収益性や市場競争によって決まるでしょう。マイクロソフトは、AI インフラを先行投資することで、AI エコシステム全体の拡大と長期的な市場支配を目指す姿勢です。
AI 時代のインフラ投資は、未来への大きな賭けということですね。トロイさん、メタのマーク・ザッカーバーグ CEO も AI について自身のビジョンを発表したそうですね。
はい、スージーさん。マーク・ザッカーバーグ氏は、未来はすべての人のものと題する6500語エッセイで、AI が雇用を奪う見方にことを唱えました。AI が人類に繁栄、健康、個人の自由をもたらす可能性を秘めていると主張しています。
オープンな技術としての AI という点が強調されているようですが、具体的にはどういうことでしょう？
ザッカーバーグ氏は、少数の企業に AI 技術が集中するのでなく、基盤モデルのウェイトパラメーターを公開するオープンウェイト AI の利点を強調。イノベーション加速、セキュリティ向上、多様なアプリケーション創出を主張しています。
メタのミューズグリマーもオープンソース化されているそうですね。今後の展望はどうですか？
はい。メタはミューズグリマーを含む多くの AI 研究成果をオープンソース化し、開発者が新たなツールやサービスを構築することを奨励。このビジョンは、AI が社会全体を変革する力であり、その民主化を追求するメタのコミットメントを示すものです。
オープンな AI が技術革新を加速し、より公平な社会を築くという考えはとても魅力的ですね。次は、より身近なデバイスでの AI 活用に関するニュースがあると聞きました。
はい、スージーさん。AI スタートアップのリキッド AI が、クラウドや GPU 不要でローカルハードウェア実行可能な、高性能 AI エージェントモデル LFM2.5 から2.6B を発表。スマートフォンからラズベリーパイまでエッジ AI アプリケーションを可能にします。
クラウドも GPU も不要でラズベリーパイでも動く AI エージェントとはすごいですね。これはどのようなメリットがあるのでしょうか？
ネットワーク遅延削減、データセキュリティ強化、運用コスト低減に直結します。規制産業や機密情報処理分野ではデータの機密性からクラウドへの依存を避けたいニーズが強く、リキッド AI の技術がこれに応えます。
セキュリティとプライバシーの観点から非常に重要ですね。今後の AI エージェントの展開にどう影響しますか？
このモデルは、エッジ AI 能力を劇的に向上させ、AI エージェント利用方法に革命をもたらすでしょう。より多くのデバイスがインテリジェントな機能を持つようになり、オフライン環境やセキュリティ最優先環境でも AI の恩恵を受けられるでしょう。
AI がより多くの場所に、より安全に普及する未来が見えてきますね。最後はセキュリティに関するニュースですね。AI がサイバーセキュリティ分野でも活躍するのでしょうか？
はい、スージーさん。フロンティア AI ラボのコーマが、防御的サイバーセキュリティ特化の初の基盤モデルを構築するため、6000万ドルのシード資金を調達。既存モデルは攻撃的セキュリティに優れるものの、防御的タスクには不十分でした。
防御的サイバーセキュリティに特化ですか？具体的にどのような役割を果たすのですか？
コーマの基盤モデルは、セキュリティログやネットワークトラフィックなど膨大なデータを学習し、人間では見過ごしがちな異常パターンや隠れた相関関係を自動特定、サイバー攻撃の早期検知、自動対応、ポリシー最適化を自律的に行えます。
それは非常に強力ですね。今後のサイバーセキュリティの展望にどう影響しますか？
AI 進化と相まって脅威は高度化しており、この防御的 AI が攻撃側の AI と拮抗、あるいは凌駕することで、サイバーセキュリティ景観全体が大きく変革されることが期待されます。
AI が矛にも盾にもなる時代が来ているということですね。心強いニュースです。
今週は AI スタートアップの破格の評価額から始まり、中国の AI 規制の動き、そしてマイクロソフトの大規模投資とオープン AI の哲学まで、多岐にわたるトピックをお伝えしました。市場の過熱感と同時に、セキュリティや倫理に関する議論も深まり、AI の健全な発展に向けた社会全体の取り組みが加速していることを感じます。
本当ですね。AI が私たちの生活やビジネスに与える影響の大きさを改めて実感しました。特に中国の AI コンパニオン規制、エッジ AI の進化、防御的サイバーセキュリティ特化の基盤モデル開発は、AI が技術革新にとどまらず、社会的な基盤としてどう構築されるかという問いを投げかけています。
その通りです。AI は今後も進化し続けますが、力を最大限に引き出しつつ、リスクを適切に管理するためのガバナンスと技術的対策の両方が不可欠です。透明性、信頼性、倫理的な側面が、今後の AI 開発の鍵となるでしょう。
今日も学びの多い時間でした。トロイさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは、AI、機械学習テクノロジー最前線の時間でした。来週も最新の AI 情報をお届けします。